皆さんこんばんは、ヒューです。
稲穂の気持ちです。
はい、下を向いて歩こうの今回は記念すべき90回、
あ、おー、90回
です。はい、言うのを忘れてましたけど90回です。はい、いいとこまで来ました。100回目ね、何にしようかなと思って考えないといけないですね。
本当はね、100回目何になるんだろうね。
はい、いや、実はもう録音してあるんですけど、
うん、
100回目、
そうなの。実は、はい、
まあ、お楽しみにしてください。はい、あ、名前言ったっけ、
うん、名前は言いましたよ。
言ったな、言いましたね。、はい、すいません、うん、あのメールをお待ちしてます。
メール
毎回言ってるんですけどね、
う
ん、
来てますか。
はい、
まだ来てないですか。
来ましたよ、この間、うん、来ましてですね、
うん、
あ、次回の収録のお知らせというのを自分で自分にしました。未読のまま置いとけばあのメモになるんで。
なるほど。そうです。
ということで、はい、あのメールアドレス、はい、あのはひふく129@gmail.com です。はい、あの次回の収録の予定以外 の, あのお便りを募集してますんで。
本当ですね。
ぜひ、
はい
はい、お願いします。
お願いします。
特にそうね、稲穂通信にね、あのリクエストをいただければ、
あ、
僕らも調べてあのお答えできると思うんで。
そうですね、
はい、
ちょこちょこ質問に答える形でやってますよね。
うん、うんうん、そうなんです、うん、はい、今日は稲穂通信100本ノックノック38本目です。どこまで来ました。
38か。
はい、
お、
最近ずっともう稲穂通信ばっかりやってるんでね、番号が進んでいきますよ。
そうだね。
はい、
はい、
で、まあ、ちょっといつもと思考を変えまして、うん、今日はもうね、あのいつもの真面目な話から、今日はちょっとあのなんていうか空想の世界に、
うん、空想ね、
入ってあの話をしていこうかなと思う。前回言いましたかね、うん、あの次回以降こんな風にしていきますよみたいな。
そうですね。
ので、はい、空想キッチンという本がありまして、
うん、
これあの料理人の健太郎さんと、うん、科学者の柳田理香さんが、うん、2人で対談しながら料理作って食べてみたいな、
うん、
すごい本があるんですね。
そうそうそう、面白いですよ。
そうで、そうその本に載ってることを、うん、あの話してみようかなと。いうことで、
ね、テレビとか映画で、はい、で見たのをそのまま語って作って食べてしまうと、うん、そういう本ですよね。
うん、
すごいよね。
いやでもやっぱテレビというかアニメとかでね、うん、あの食べ物めっちゃうまそうやなみたいなのってありますよね。
うんうんうん、あるよね。
ですね。あの本のね、Amazon で検索していただきたいんですけど、うん、あの今聞いてる人にはね、空想キッチンの、はいはい、
空想キッチン
表紙を。表紙見たら、あ、これかというのが分かると思います。
これはあれですかね、はい、日本今も日本昔話やってんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、あの日曜日だったかな、なんかちょっとこう現代版みたいなのになって、でも同じね、香りがする。昔みたいな、
っていうか2人か3人で、うん、声を代わる代わるやって、
うん、そんなような空気ね、
うん
うん、実際にそうか分かんないんだけど。
あれ替え歌してましたよ、してましたよ、小学校の時。
ああ、本当。
坊や良い子だ、金出しなって、金がないなら札出しなって。
怖いね。怖いな。
まあ、すいません、脱線しましたけど、その表紙ね、
うん、そうそうそう、
空想キッチンの表紙ですけど、
うん、日本昔話の、
うん、昔話といえば、 あの大盛りご飯ですね。
大盛りご飯。
あれを一瞬のうちに2、3秒でカ
シカシカシカシカシってね。あの音もいいんだよね。
飲み物かっていう。
お茶漬けみたいな食べ方、ね、
そうそうそうで食べるわけですけど、
うん、これ
はまず どんなもんなんですか。ご飯と味噌汁は、
ご飯がね、
うん、
ご飯と、うん、これ表紙にはご飯と味噌汁と梅干しでしょ、
はい、
出てるのが
ほんますごいなこれ。4杯分5杯分ぐらいあるかなこれ。
ね、7杯分かな。書いてあるの
が梅干し3つと
7.5 杯分だ。
すごいな。うん、何グラムですか。
3合はあったんじゃないかって書いてあるから
3合も、
うん、3合、
3合って何、炊いた お米で3合って何グラムぐらいあります。
ね、大した
1キロぐらいある。
1キロ超えですね。
1キロ超えすごいな。これ食べたら1キロ太りますよね。
確実に増えるわな。
うん、で、梅干しと味噌汁。
そうですね。
味噌汁の具は、
ご飯と味噌汁と、
これね、表紙ちょうどね、隠れててね、よく見えないんですよ、名前で。
詳しいレシピとかはなくて。
ないんですか、そ
う。うん。柳田さんがね、はい、一番苦労してるのがね、このご飯の盛り付けなんですよ。
あー、なるほど。うん、この山形に盛りっと。
そう、美味しく食べるにはふっくら盛らなきゃいけないんだけど、うん、ふっくらしちゃうと崩れるので、うん、固めなきゃいけないっていうところで、うん、そこを苦労して盛り付けましたみたいなことしか書いてないのよ。
あ、なるほど。構造力学の何ていうか知識を利用して、
うん、
絶妙な位置の大盛りも、
うん、大盛りご飯と、あと味噌汁はね、煮干し。
あ、煮干し。
うん、煮干しがね、そのまま頭がついてる状態でね。
ああ、それはいいですね。
うん、でいっぱい梅干し。
梅干し、
うん、っていう感じ、うん、かな。写真からするとなんか野菜っぽいのが入ってる、うん、大根みたいなのが入ってるような気もするんだけど、味噌汁の中に、うん、そこまでは書いてないな。
あ、書いてないですか。なるほど。これ昔話の時代っていろいろあると思うんですけど、
うん、
ね、江戸時代の話もあれば平安時代の、うん、話もあったりするわけじゃないですか、
うんうん、
ね、で、まあ、食べ物の技術も発展、作り方とかね、発展していって、うん、まあ、新しい方がいい作り方とか簡単な作り方とか、
うん、
ね、技術が発展してできていってると思うんですけど、
うん、
これいつぐらいに設定してあるんですかね。
まあ、江戸時代っていうのが一つの目安で語り合ってますね、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
ということはまあ、200年から300年ぐらい前と。
まあ、米がお金代わりでね、この税金みたいな形で年貢として納めてて、みんなお米を作って、その米の取れる量でこう、なんていうの、国の裕福さが図られてた時代ですよね。
石高ってやつですね。
そうそうそう。だ、農家はあんまりお米を持ってなかったと。納めてますから。
だって米ってお金ですもんね。要は
米はすごいんですよ。
米はすごい。
まあ実際その食としてね、その役割も果たしたんですけど、経済の役割も果たしたっていうね。
あ、ちなみになんですけど、うん、けれども、うん、年貢の制度が始まったのは、うん、平安時代初期、律令制が、崩壊して年貢に変わったというふうに言われてます。
なるほどね。
でこれ終わったのが明治の6年、うん、地租改正によってなくなってます。
明治までずっと続いてたのね、
はい、そうなんですね。
すごいね。
うん、
それでね、
はい、
そういう時代背景っていうところで、
うん、
この 7.5 配分っていうね、3号一色3号って
最近や
最近ですねまあこの多分これは隠し米ではなかったんではないかと
ああ
というふうにこう見てますね。
めっちゃだって嬉しそうに食べてますもんね。食べる人も、ね、ものすごい笑顔。
うん。
うん、
多分このこれをね見てて、
うん、
このどうしましょう。とその量を考えたと量をね食べる量、はいはい、その7.5 杯、3合ですからね。
うん。
これでねパッとこう思いついたのが宮沢賢治の雨にも負けず、
はい、
一節にね一日5合かな、5合の玄米を食べてっていう食のところでそういうのは出てくるんですよ。
はい、ああなんか出てきますね、うん、そういえば、
うんうん、でまあ玄米なんですけどね、その、うん、多分ねこの時代もねほぼ玄米だったんじゃないかと思うんですよ。
うん、
白米はね年に何回も食べてないと思うんですよね。
贅沢品ですよね。うん、うん、
相当何めでたい時か
、うん、
相当こう何ていうの記念すべき日に、
うん
うん、こんだけもしかしたら食べてたかもしれないね。
うんうんうん、ちなみに宮沢賢治の雨にも負けずなんですけど、うんうんうん、1日に、玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、うん、とありますね。
うん、だ4合でね 今でどうですか、はい、1合米茶碗3杯食べても1合半いくかどうかですよ。
うん、僕2合食べてましたね。
おお。
1日
だ若い人とかあんまりそのなんていうの、うん、料理とかそんなしないでとにかくお腹いっぱい食べたいっていう人は2合ぐらい食べてたよね。
うん、
そんな感じじゃないですか。だから今からすると、はい、そのご飯をどんだけこうしっかり食べてたかっていう
こと、うん、すごい量ですね、
うん
うん、
多分ね4号だったら朝昼晩と丼飯食べて、はい、10時か3時10時と3時におにぎりもちょっとしたこうおにぎりも食べてたんじゃないかなって思うぐらいの量ですよ。
うんうんうん
うん、
前回のあのか前回かな前々回のあの完食の話ですね。
うんそうそうそうそう、
うん、
まあ、昔はね今と違ってその体を使う量も半端じゃなかったので、はい、とにかくしっかり食べなきゃいけないっていうところで、
うん、
それだけご飯をしっかり食べてたっていうねそういう部分をすごい思い出しましたね。この
ああなるほど、
うん、
そうですね、うん、これ玄米でこんだけ食べたらかなりいい栄養に、
うん、いやいいっすよ、ね、うん、でこれとさっきの、ね、雨にも負けずの中に出た、うん、ちょっとの味噌、
うん、
と野菜、
はい、
これでまあ日本人は生きながられてきた、うん、何百年と、
うんうん、
生きてきた事実がありますからね。
あ、
うん、これはね非常に理にかなってたんじゃないかなと思いますけどね、うんうんうん、
これは日本の 釜でね、うん、釜でご飯を炊くと思うんですけど、これ釜にこんだけ入るんですかね、うん、普通の家の、
うんうん、
あのいろりに、いろり、
あはは、
いろりには味噌汁、
あれでしょ、あの羽釜で炊いてたでしょ、
そうそうです
ね、一升とかの単位で炊いてたと思いますよ。
あ、こんな単位で炊けるんですね、
うん、うちのね、あのうち4人家族だったですけどね、朝あの、はい、一升炊きで炊いてたもんね。
あ、そうなんですね、
うん、
こんなに炊けるのかなと思って昔のやつ。
今ごんごう炊きとかが普通ですよね、うん、うちにあるのもね、うん、一升まで炊けますよ、う
ん、これはこの本の中ではどんな炊き方は特に書いてないんですか。
炊き方は特にその使ってる米としてね、うん、米はちょっと語られてるな。
おう、
どこだ、秋田小町、
秋田県なんや、
うん、秋田小町とか、
うん、
コシヒカリとかを使おうかと。
なるほど、
うん、まあご飯でねいっぱい食べるっていうところからの発想だと思いますけどね、
うん、
うん、
あ、米がよくできるところですね、
うん、このご飯だけで美味しい食べられるっていうところからの分析でしょうね、
うん、なるほど、
うん、
うん、ちなみに、うん、秋田小町という名前ができたのは、うん、1984年です、これ秋田県湯沢市小野にある小野小町生誕伝説にちなんで秋田小町と命名されたようです、
うん、そうなんだ、
はい、炊飯米の外観は笹錦並みの光沢を持つと胃もち病っていう病気があるんですけど、
うん、
あ
のお
米には
米、ね、
この抗体性があって、
病気になりにくい、
命病になりにくいですね。
飲酒改良した
の、ね、ただしちょっと倒れやすいというか、
あ、そうなんだ、
倒れたまま、
うん、
ミステリーサークル作りやすいってことですね。じゃあそうやな、最後にこの栄養バランスについて
聞
きたいんですけど、
うん、
これはどうですか。
これはですね、
はい、
まあ稲穂の気持ち的なちょっと分析を入れますと、うん、まずあのこう白米ありきでこれはあの再現してるんですけど、
はい、
まあ、白米では考えられないなと。まあ先ほど の、
はい、
あの水沢賢治の話じゃないですけど、
はい、
まあ、精米技術もね 今みたいにないですから、うん、多分手でゴリゴリゴリゴリやってたわけですので、
うん、
多分これまあどんだけうまく削ったとしても七分付き八分付きぐらいでしょうから、うん、
はいはい、
まあうまく普通に考えて五分付きかな、半分ぐらいちょっとぬか削ってる感じかな、
うん、はい、
うん、まずそこがそのなんていうかな、まあそもそもそもそもって話になっちゃうんだけどね、その、
うん、そんな技術っていうか、うん、お金持ちしか白米は食べれへんかったやろ、
うん
うん、
まずこの時代の人はこんだけ食べてたとは思うんですけど、
うんうん、
その白米ではなかっただろうなというところですね、
うんうん、
いや、うんうん、ぬかをたくさんあのしっかりついた状態でご飯と味噌汁と、うん、この梅干しっていうね、まあ、非常に何だろう、一般的な栄養学の観点からいくともう 、はい、最低な
最低ですか、
最低な、もう超偏食というようなね、あの評価でしょ。
なるほど、
一般的な栄養学的にはね、
あ、栄養素をずらっと並べてどれがある、うん、ないってやっていくと、うん、ある部分はボーンってあって、うん、そうそうそう、ないところは全然ないみたいな。
そうそうそう、これもタンパク質が そうだな、タンパク質自体はは
い、
もうこれでも 10% はいかないかな、エネルギー比率でいうと 100のうち 8、9割が炭水化物、うん、糖質でしょう。
おっと、
で 10% はいかないな、タンパク質はな。
あ、タンパク質増やしたいですね、うん、
脂肪がほぼゼロに近いよね。
うん、そこはいい、評価できますね。
うん、
うん、
まあ、この
場所はいるような気がする。
そう、タンパク質と脂肪が足りないっていうところから現代日本栄養学がスタートしてますので、うん、まあ、そこが栄養学的評価でいくとアウトになるとこですけど、
はい、
稲穂の気持ち的には、
うん、
100点
100点
100点ちょっと欠けるかな。
ああ、うん、えらい偏って100点が出ましたけども
これでこの稲穂の気持ちに大丈夫なのかと、うん、思われるかもしれない
ですけど、ホームラン級のやつが出ましたか、うん、
これはね、いいんですよ、ご飯ね。これが白米じゃなくて、うん、白米だったら、うん、そうだな、70点ぐらいになっちゃうかな。
ああ、うん、そうなんですか、
うん、
玄米やったら100点。
玄米だったらね、こんな 3合も1食で食べれないと思うんですけどね。
多分お腹壊しますよね
多分壊す、
うん、
うん、これで味噌汁と、
はい、
漬物じゃないですか、
うん、
これがねいいんですよ。
お、
味噌がね、あれ味噌は、まあ、大豆がベースで作られてるじゃないですか。
畑のお肉と言われる大豆が、
そうですね、うんうん、で畑のお肉と言われているその大豆がですね、昔はタンパク質のね、質の良さっていうのが中に含まれているアミノ酸の種類がね、の割合によってこう評価されてたんですよ。
昔というのは、まあ、
今
もそうですけど、どれぐらい昔ですか。
まあ、
江戸時代
今ですね、栄養学、食品学とか栄養学とかがちゃんとできた時から、はい、プロテインスコアっていうのがあって、
うん、
タンパク質っていうのがそのアミノ酸 20種類だっけな、アミノ酸の組み合わせでタンパク質ができてるんですけど、その20種類それぞれが平均点以上じゃないと、うん、はい、タンパク質としてはそのいいものではないっていう、そのタンパク質の質の良さを測る基準があるんですよ。
質がいいタンパク質と質の悪いタンパク質の違いは何ですか？
うん、20種類、例えば20種類があってね、その20種類のうち19種類が平均点80点だとすると、
はい、
80点の平均点でこう構成されてるとするじゃない。そのうちの一つだけが、はい、例えば20点ぐらいだとするじゃん、
うん
うん、量が少ないっていうかね、
はい、
そうするとその一つが 20点であるがゆえに全部が20点になっちゃうのよ。
ああ、低い方に合わせるということですね。
そう、
うんうんうん、
だから平均点が全部が60点だったら、それぞれは少なくても60点のタンパク質になるんだよね。
どういう話をしてるの？タンパク質の話っていうのは分かるんですけど、うん、
アミノ酸、
例えば米に入っているタンパク質の種類を分析していくと何種類あって、
それ
がいいのと悪いのがあるという話ですか？
ね、今はどんな食べ物でもいいんだけど、うん、米でも、
はい、
大豆でも何でもいいんだけど、パンでもチーズでも、
はい、
何でもいいんだけど、それに含まれてるタンパク質の、質の高さっていうのかな、
うん、
米には例えば 100g の米には、
はい、
例えば何パーセントのタンパク質が入ってますよとか、
うん、
味噌には何パーセント入ってますよって、それは入ってる量の問題でしょ、う
ん、はいはい、うん、そうですね。
その例えば 20% だと 20% の入ってるタンパク質が、うん、同じタンパク質なんだけど、
はい、
タンパク質としてレベルの高いタンパク質なのか、レベルの低いタンパク質なのかっ でレベルが高いっていうのは体の中でちゃんとこう、はい、
うん、
活躍してくれるのか、
うん、
あんまり活躍してくれないのかっていう観点ね。
ああなるほど、
うん、それを測る基準がプロテインスコアっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
でそのプロテインスコアってプロテインっていうのはタンパク質のことなのでタンパク質の、はい、まあ、評価ですよね、
はい、
でそれを決めるのがタンパク質を構成しているアミノ酸の割合なんですよね、
うん、
アミノ酸が20種類集まって作ってる中で、はい、全部が割合的に20種類のアミノ酸がそれぞれたくさん入ってると、うん、いいタンパク質として評価が高いんだけど、
はいはい、
1つでも少ないのがあると全部が少なく評価されるというものなんですよ。
はいはい、
うん、それの測る基準がね、動物性のものと植物性のものですごい差があって、うん、肉とか魚とか卵とか、
はい、
そういうのはもともとそのなんていうの動物のものだから、
うん、
タンパク質のプロテインスコアっていうのは 高く評価されてたんですよね。
うん、そうなんですか、
うん、
ほ
うほうほう。でそういう観点からその牛乳は非常に、うん、いいあの栄養をいっぱい持ってるね完全栄養食品なんですよとか言ってさ、うん、卵なんて、ね、言われたわけですよ。
そのあれですね、牛乳を売るために牛乳の評価を高くするために牛乳用のテストの点数牛乳が点数良くなるように点数あの評価の軸を作ったと。
まあどうなんかね、
いいですか。
ちょっとあのうまい具合にいいように使ったんだよね。そのもともと使われてたものを、
うんうん、
それを持ってきて牛乳ってこんなにいいんですよっていう卵ってこんなにいいんですよっていう売り文句に使ったっていうことなんだけど、でそれに対して日本人がずっと食べてきた畑のお肉である大豆は低いですよ、低い評価だったんですよ。それがだんだんその分析技術が高まったのかな、精度が増してきてよくよく調べてみると、うん、あの大豆プロテインも非常にいいそのバランスでアミノ酸が含まれていると、うん、あの
あら
特にたくさん の, その動物性の食品を取らなくても大豆タンパク質でかなりのものが補えますよっていう評価に今なってきてるんですよ、う
ん、あらあら逆転しましたね
今ね。かなりあの評価高まってるんですよね、
うん、
ほうほう、うん、だあのその時その時で科学的なその分析基準っていうのが違うので、
うんあのうん、トレンドとかもありそうですね、
うん、そうそうそう、だから、うん、一時的その時その時にはその評価の高かったり低かったりするんだけど、
はい、
そういう評価をされてしまうんだけどね。でも日本で代々取れてきたその大豆とその大豆そのものをそのまま取ってても、うん、吸収率が良くないので、あの発酵させることによって砕いて発酵させることによってものすごい吸収率が良くなってるんですよ、
うんうんうん、
でそれを調味料のベースにしてるでしょ日本ってね。
ああそうですね、うん、醤油にしても、
うん、そうそうそう、
麹にしてもそうなん
だ。そうそうそう、麹はその発酵させる側の方ですけど、
ね、うん、ああそうか、
うん、
そうか、直売や、
うん、それがそもそも良かったんですよ。
なるほど。
ということがね、うん、どんどん証明されてきているので、うんうん、まあ、全部が間違いではないんだけど、正しいことは正しい、その時その時のその栄養学とか食品学の評価っていうのは正しいんだけど、正しいからといってそれが、うん、それに全部傾く必要はなくて、
はい、
あの昔から続いてきたには続いてきたなりの理由があっての、うん、食文化だったりとかするので、
うん、
そういう意味でね、そのさっきのこの今の栄養学的な評価でいうと、これさっきの日本昔話のね、 はい、あの評価が非常に低いと思われるんだけども、あの、はい、日本の食文化っていう観点、日本人の健康を支えてきた食生活から見ていくと、もう100点だと。
おー、
う
ん、
これにまあ目指し、
ね、そういう風になっていくわけ、
うん、そうそうそう。で、梅干しだって発酵食品でね、うん、あの数少ないその野菜類、はい、でこの発酵させることによってビタミン類が増えるんですよ、野菜とかね、そういう。
なるほどね、うん、まあ、昔の人は冷蔵庫もなかったんで、
うん、
ね、保存するために発酵させるっていう、
そうそうそう、
あえて、
うんうん、保存のためにあの磨いた技術が実はビタミン類とかを増やしていて、うん、そうやって栄養のバランスをね、うん、うまく取れるようにしていたと、
うん、
という話ですよ。で、その取ったものがたくさん取れる、その体の中で使えるように腸を長くしたわけですよ。
ああ、うん、なるほど、うん、これはじゃあ全部理にかなってるわけですね、うん、偶然もありつつですけど、
そうそうそうそう、うん、そういうところをね、あの見直す一つのきっかけに、はい、なったらいいなと思いますよね、はいはい、
もうなかなかええ話ですね。
うん、これあの最初、ね、最初のこう取っかかりとしてはこの話を、
はい、
持っていきたいかったですね。
じゃあ、はい、まあ、はい、次回、
はい、
次回は、
次回は
あのどれいきますか。5個あと4個ですけど、
うん、
あの本の中には15個あって、うん、実際に作って食べてるのが 5個やと。
そうですね。
はい。で、残りはまあ、あれですよね、洋食になりますよね。
そうですね。
あ、ちゃう、ラーメン、
ラーメン。ラーメン。うん、ラーメンはちょっとあれですけど、はい、例えば、あの、ルパン三世のね、はい、スパゲッティなんですけど、
はいはい、
あれは、これはなんだ、カリオストロの城か。
ああ、もうルパン三世の中で、
うん、
もう最強の出来やと言われているやつですね。
うん、そうそうそう、あれって、うん、まあ、そこの国をちょっと調べなきゃいけないですけど、そこのね、うん、スパゲッティっていうね、パスタの食文化っていうかな、
うん、
あの前にちょっと話したこともあるかもしれないけど、その小麦の種類によって油が合うとか合わないとかね、うん、日本で取れるものは何が合うんだけど、はいはい、こっちで取れるものはこういうのが合うから、こういう食文化っていう、そういう背景もちょっとしゃ話できるかなと思うので、
うんうん、
ルパンでいきますか。
そうですね、
うん
うん、いいと思います、
うん、
じゃあ次回はルパン三世のカリオストロの城に出てくる
ミートボールスパゲッティですね、
ミートボールスパゲッティはい、
はい、
ね、めっちゃ早く食べるやつですね、
そうそうそうそう
、はい、じゃあ次回はそういうこと、それで、
はい、
はい、リクエストね、この漫画に出てくるこの食べ物、美味しんぼに出てくるあの食べ物とかね、
お、
クッキングパパに出てくるあの食べ物みたいなのね、料理系の漫画もあると思いますし、
うん、
ね、
うん、
刑務所のご飯とか、
うん、
なん食べてんやろとかってちょっと気になって
ます、ね、ああ、そうですね。
なんかこうそういう切り口で稲穂通信やってもいいんかなと、
そうですね、
いうのもあるんで、
うん、
はい。いろいろ混ぜつつ、まあ、今のところはこの空想キッチンでやっていくんで、
うん、
リクエストもしていただければ、
そうですね、
お答えしたいと思います。ぜひぜ
ひお待ちしております。
はい、ということで、
はい、
今回、何回目やったっけ？90回目、
おお、
90回目の下を向いて歩こう、終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
お届けしましたのは、はい、キューと
稲穂の気持ちです。
はい。
はい。
ではまた次回。
はい。
さようなら。
さようなら。